愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。いや、実はですね、今日過去最高に、配信日と収録日が近いということで、これ11月8日配信なんですけど11月5日に収録をしております。どうもこんにちはということで、出来たてほやほやの音声を皆様にお届けしております。
はい、もうライブでお届けしますね。
ライブぐらいでもやりたいですけどね。
ライブぐらいですね。
ね、今日はでもライブに近いですけど、ちょっとライブと違う、3日ぐらいずれてるんですけども。で、ご紹介します。NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大地さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。そして同じく NPO 法人愛田の理事、寺田彩香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで始まりましたけれども、ちょっと今、奥野さんとね、彩香さんからトーマス聞いてちょっと恥ずかしくなっちゃったんですけども、今、NPO 法人間でクラウドファンディングをねやってるんですよね。
はい
はい、
はい、ね、そこになんとうちのトーマスの母が寄付をしてくれたそうで、はい、お母様ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんか嬉しいけど恥ずかしいみたいな、なんかメッセージついてたんですよね。
メッセージもいただきました。
そうなんですよ、メッセージもいただきました。
彩香さん、ぜひご紹介お願いします。
はい、メッセージ、ポッドキャスト毎週楽しみに聞かせていただいております。奥野さんの活動に大変共感して応援しております。これからもご活躍をお祈りしておりますとメッセージいただいてます。
いやー、ありがたいですね。
ありがたいですね。
ねえ、トーマスは変な汗かいちゃいますけどね、なんかね。
ですよね。
ねえ、
大丈夫です。今日はこの後僕が変な汗かきます。
そうなんだ。はい、メインテーマ飛んで ね。
メインテーマでね。
そうですね。
いやー、でも本当に毎週聞いていただきありがとうございます。他にも、たくさん寄付は届いてらっしゃるんですかね。クラウドファンディング。
そうですね。続々と。
そうですね。いいじゃないですか。
いろんな方から応援いただいて。
ちょっとポッドキャストに触れたメッセージを書いていただけると、こういうふうに番組でもご紹介させていただきますので、ぜひ、ポチッと、はい、寄付。よろしくお願いします。ファウンディングしてください。はい、いつまでですかこれ。
お願いします。
クラファン、11月末まで。
11月末、もう1ヶ月ぐらいの感じですかね。
は
い
は
い、
今ね、噂によると、はい、京浜急行電鉄で中吊りの広告に出てるらしい。
え、すご
っ、
ね、
すごいですよね。京急さんのバックアップが、
ニューカルファンディングっていう全体の、うん、京急全体の取り組みの中で、そのニューカルファンディングっていう、ファンディングって寄付集めみたいな意味かもしれませんけど、そのニューカルファンディングっていうのが、こう4社ぐらい、その沿線で社会活動している人たちを募って、くださって、そこでこう、同じプラットフォームでやってるんですけど、
はいはいはい。
はい、それのこう、広告が、なんと、京急に出てるらしいです。
すごい。
見れないんですけど。
見れない。電車乗らないと見れない。
京急乗らないからね。
そっか。ちょっと京急沿線の方見かけたら、写真バチッと押してお便りフォームからお願いします。はい、お便りフォーム画像送れるのかな？送れないのかな？
画像は送れなかったかもしれない。
送れなかったかもしれないですね。なんかしらの方法で、ギガファイルとかに上げていただいて送るとかね。はい。いろいろしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひ電車乗ってみてください。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。で、今日のテーマこちらになります。すだちの木をしていて初めて知ることっていうことなんですけれども、割と今、はい、ホットな話題にも触れるような、感じですよね。
ですね。
ホットな話題と言っちゃっていいのか分かんないですけど、
はい、ちょっと熱くなってきましたね、この部屋の中は。僕だけ
喋るのに緊張する奥野さん、珍しいですけど、
はい、結構珍しいよね。
うん、ちょっと教えてくださいよ。
はい、ありがとうございます。はい、いや、ちょっとこう、まあ、相変わらず、わけわからん例えから始まっちゃうんですけど、
はいはい。
皆さん、プールで、ここは足がつくなっていうところはあるじゃないですか。
うんうんうん。
プールに入ってて、ここは足がつくなっていうところにいるときってさ、
はい、
ああいう感じじゃないですか。
はい、まあ、うん、で、まあ、足ついてますね。
ね、足ついてますよね。
はい、
で、ちょっと歩いてって、
はい、
知らないところ、足がつかないところにいきなり足つけようとするとビビるじゃないですか。
あ、ビビりますね。
深さも分かんないし。ドギってなりますよね。
うん、
あ、ここ足つかないみたいな。
うんうんうん。
どこまでそこかわからないみたいな。
うんうんうん。
まあ、正確には我々もなんですけど、
はい。
すだちの木にいる人たちが、
うん、
社会に出た時って、
はいはい。
そんな感じなんですよ。
ほうほうほう、なるほど。
今まで足がつくところにいたのに、
うん。
はい、
ズブズブズブズブズブズブってどこまでも落ちていけるような場所に巣立っていくって言っていいんだから、まあ巣立っていく、
まあそうでしょうね、まあそういうこと
ね、なるんですよ、はい
は
い、
うん、
でそのズブズブズブがどこまでいくかっていうのって、
うん、
行ってみないと分かんない、
うん、し、ほうほうほう、足つくところまで行ってみないと分かんないってこと、
うん、っていうかね、実際には足なんかつかないんですよ。
ほうほうほうほ
う
ほ
う、
なるほど、
うん、
はい、
我々は上手にね、立ち泳ぎとかあるじゃないですか、あのプールでもさ、
はい、
うん、我々上手に立ち泳ぎできてるから、こうやってラジオの収録もできてるし、
なるほど、
うん、
うん、
っていう風になりますけど、
はい、
それが難しい人たちってね、結構ズブズブズブズブって行きかねない。
おー、なるほどなるほど、
うん、でもそのプールだったらそれはそれでいいじゃないですか。一旦そこがあるわけだから。
まあまあまあまあまあ、プールの深さにもよるし、泳げるかどうかにもよるでしょうけれども。
けどね、はい、もう本当の海だとさ、もう本当に足がつかないでさ、下まで沈んでっちゃうじゃん。
海は怖いっすね。
やばいよね。
ね、いろんな生物いるし、うん、海藻とかなんか絡んじゃうかもしれないし。
だからすだちの木はできれば、あの普段立ってると、うん、ね、立ち泳ぎしようとしないと。そこまで落ちていくけど、一応そこがあるような場所だといいなとも思ってるんですけど、
う
ん、実際落ちて、落ち、あの、すだちの木にいる間に、
うん、
そこまで自分の息ができないところまで落ちたい、降りてみたみたいな人を見ると、ド
キッとしますね。あ、そういう方がいるわけですか。
います、います。
なるほど。
うん。
怖え、ね。
こっちのコンセプトとしては、すだちの木を出てから、しくるぐらいだったらいる間にしくってくれと思ってますから。
まあまあまあ、確かに前にも言ってましたよね、はい、そんな話をね。
もちろん、はい、うん、で、一体何が起きたかっていうのをようやくあのね、また例えにご招待しましたけど、はい、一体何が起きたかっていう話を2つぐらいしようかな。
はい、はいはいはい、お願いします、
はい、ちなみに今からする話の方はもういないんですよ。
あ、もう入所されてない、
されてない。あの、無事に、
ね、
あ、ごめんなさい。無事に退所された方です。
うん、うん。
うん、
はい。
で、しかも、その、一人ではない、二人以上、なんて、ね、何人かの話をし、何件か話をしますって言ってるからには、一人ではないんですね。うん、
はい。
なるべく、こう、ぼかしたいんですけど、
うん、
ちょっとぼかせないところから行くと、
う
ん、18歳で成人ですよって言った日が来たじゃないですか。
あ、今、そうなってますよね。うん。
はい、そうなってますよね。あまり実感ないでしょ、だって18歳なんかもうとっくに超えてるからね、お二人とも。
全然実感ないですね。
全然実感ないでしょ、うん。いや、今18歳の人は選挙だっていけるんですよ。
ね、らしいですね。結構。
そう、だから育ちの木にも投票用紙が届きます。
あ、はいはい。あ、そっかそっか。
うん。
ほうほう。みんなで行くんだ
し、今、育ちの木には20歳超えた人もいるので、
はい、
国民年金が始まった人もいますし。
へ、
うん。
そういう種類が届くわけですね。
結構パンチありますよね、国民年金。16,800円。元かな。いや、そんなもんかな。
うん、
毎月だもんね。
そりゃそうだ。
いや、大変だ。
大変だよ。
まあ、その辺はさ、まあ、あの、18歳成人でいいし、あの、うん、正直、身分証、写真付きの身分証が作れるようになったので、
はいはい、
マイナンバーカードという、はい、
うんうんうん、
かなり便利になったんですよ。
はい。
その、賃貸、契約とかが親を頼れないけど、この人19歳でまた契約できないけどみたいなことはないので、まあなんだけど、その身分証が使えちゃうことによってすごいいろんな、まあすごいではないか、いくつかあの落とし穴がやっぱあって、
はいはいはい
はい、
それはね、今ペイペイとかメルカリでも何でも、
う
少額の借金をね、すごいフランクにできるんですよ。
なんかね、わかりますそれ。
わかります、
うん、なんか軽い感じできますよね。
軽い感じできます。
キャッシング。
後払いみたいなこともできるし。
なんかね、マジ怖いっすよね、あれ。
つけだよ、なんだとかいう話とか。
うん、
で、何の信用もないとか、仕事なくても、10万円ぐらいの借金がシャッてできちゃうんですよ。うん、
はいはいはいはいはい。
はい。
恐ろしい。
で、そう、結構ね、怖いの。だってさ、うん、我々、ね、まあ、彩香さんをおばさんには入れられないからあれだけど、僕は一人でおじさんじゃないですか。
そうね、奥野さんだけおじさんですよね。
そうですね、僕だけ一人おじさんなんですけど、この3人の中では。
そんなことないですよ。
そのおじさんからすればさ、
お兄さんですよ。はい、
あ、お兄さん、ありがとうございます。
お兄さんです。
それはね、世の中のお兄さんたちに申し訳ないから。
そんなことないでしょ、別に。そこに申し訳ながる必要ないですよ、多分。
でもさ、我々がさ、二十歳そこそこの頃さ、まずクレジットカード作れなかったよね。
うん、ああ、ギリギリクレジットカード作れたんじゃないですか、就職さえしてれば。
ああ。でもまあ、信用調査とかさ。
就職したら作れたような。うん、
ね、うん、
今、アルバイトって書いてもね、作れちゃいますからね。そのキャッシング枠がいくらとか、じゃね、ショッピング枠がいくらっていうのにこだわりさえしなければ。
予診の審査が緩くなってるってことですか？
緩い、緩い、超緩い。
そうなんだ。
うん。
怖怖い世の中。
で、しかも、おじさんからすれば、そういう、はい、クレジットカードになんだっていうことで、こさえた借金の督促は、うん、
はいはい、
郵送で来るもんだとばっかり思うじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、そういうイメージはありますね。
はい、ね、すだちの木に、まあ、郵便が届いてない以上、
はい、
本気の督促はないんだろうなって思ってはいたんですよ。
うんうんうんうん、
ところが最近ね、メールなんだって。
おー、はいはい。
そうなんですね。
でも本気の督促は紙で来ないですか？
うん、本気の督促は紙で来ます、多分ね。
はいはいはい、はい、
うん。
普段のやつね。
そう、普段のやつとかね。
うんうん、メールで
来る。だからね、本気の督促になるまで郵便が来ないから。
なるほど。
うん。
はい。
怖い。
来る頃には結構なことになってるってことですね。
ビビる、うん、
ひえ
ー、だからそういう時にはもうそのカード会社みたいな電話して、
はい、
でそしたらね、いつ返したら利息計算するといくらです、いつ返したら利息計算するといくらです、いつ返したら利息計算するといくらですって言って、言って3日間ぐらい出してもらって、
うん、はいはい、
で都合いい日にこれこれをコンビニ行って払ってくださいみたいな、
うわ、
言われたりする。
なんと、それは、ね、でもやっぱ自己責任ですよね。
まあそれはそうですね、一旦はね、うん、
立て替えてるわけにいかないですもんね。
はい、まあね、
でも払えませんとかもなるわけでしょ、きっと。
払えませんになります、当然。
結構しんどいですね。
うん、いやだからそれで、自己破産したらどうなりますかみたいなことを弁護士さんと話して、
マジか、
こうでこうでこうですねみたいな、
へ
え、話。でもまあ、すだちの木にいる人、いや、すだちの木にいる人で自己破産した人はいないんですけど、
うんうんうん、
はい、
まあ、自己破産しちゃうと、向こう10年ぐらい、あるいは一定期間、借金できないので、まあ、
うん、
何、ただれた経済活動をするぐらいだったら、もう自己破産して、綺麗になって、うん、で、子供ができた車を買うだ、うんうん、家を買うだっていう頃には、まあね、もう一回自己破産してもまた借金できるようになってればそれでいいし、うんうん、みたいなのもあるから、
まあ確かにね、
一回させるのもいいんじゃないみたいなのが、弁護士さんの意見だったりする時もある。
なるほどね、
うん、
なしじゃないですね。
な、まあね、
でも自己破産しちゃうぐらいの子たちにお金を貸すその借金の会社何なんですかね。
何なんでしょうね。
ないじゃないですかね。
何なんでしょうね。
もうちょっと考えてほしいですよね。
うん。
不思議。
審査もじゃあ緩くなってるっていうことなんですか、
ね、かな、多分ね。まあ基準自体はあまり変わってないかもしれないですけど。
はい。
ね、今まではほら、残高証明出しますよとかさ。ね、就労してる証明出してくださいみたいなさ。
うん、
そういうのもすっ飛ばすからね。
なるほどな、
うん、
儲かるんでしょうね、やっぱ金貸しは。
金貸しね、儲かるでしょうね。
ね、
うん、
なるほどね。
とかやっぱりね、こうズブズブズブっていくっていうのがさ、今のはほら、はい、あのアペタイザーというか、
アペタイザー、ジャムだから
。アペタイザー、ごめんなさい、あの食前酒、
前菜、
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 前菜、前菜なんだ。
今の前菜です。
まあまあまあまあヘビーな話ですけどね。
まあまあヘビーな話ですけど、今の前菜。
はい。
やっぱね、本のやつはね、あの、はい、なんだっけ、さっき言ったように、マイナンバーカードとかでもう本人確認とかできちゃう。うん、今まではさ、はいはい、身分証ってさ、うん、あの、結構ハードル高かったのよ。
ほうほう。
ああ、ハードル、まあハードル高かったのよ。その、保険証で OK っていう世の中でもあったけど、例えば運転免許とかね、身分証じゃないですか。
うんうんうん。はいはい。
でも運転免許って結構高いでしょ？
まあ確かに免許取るのには数十万円しますよね。
うん
うん、
はい。
うん。ところが結構ほぼ無料で手に入るマイナンバーカードでいろんなこう身分、
うんうんうん、
本人確認できるようになっちゃったから。
いや、出す機会増えましたよ、マイナンバーカード。
出す機会増えました。
うん。
そうですね。
うん。で、それは全然、まあ別に悪いことでも全然ないんだけど、
はい。
あの、悪いことに使うような人たちはいるから、
まあね、
あの巣立ちの木でね、自分で作った、は
い、うん、
こんなの、いや今最高潮に汗かいてますけど、ね、
まあいいか、ついに本題に入るから
今とりあえずすごいリラックスした格好してるのを見て僕ねショックを受けた
いやいや、まあ、でもあの、はい、バランス取ってる感じです。
そうね、バランス
緊張してる分、はい、
そうです、
抜いていこうと思って。
ありがとう、本当、はい、いや、あの自分でこさえた銀行の通帳を人に譲った人がいた。
うん、なるほど。
うん、
だから売っちゃったみたいなことでしょ。
まあ売っちゃったみたいなことですね。
うわ、ヘビー。
犯罪とかに、ね、使われるんですよね。
もう最近もワイドショーで引っ張りだこじゃないですか、ね、そういう話。
ああね、タイムリーな話になっちゃったね。
すごいタイムリーですよ、本当。
そうですね。
ブラック案件ですよ。
関係本当ですよ。うん、で、なんでそれが分かったかっていうと、
はい、
警察から電話かかってきたのと、
はい、
銀行から手紙が届いて、
ほう、
まあ、その人の名前が書いてあって、その人の口座が、
うん、
あの不正に使われた恐れがあるので止めましたと。
うおほうほうほう。
っていう連絡がかかってきて、で、はい、警察に電話したら、うん、警察って言っても熊谷署じゃないんですよ。
ほう
ね、被害に遭われた方のお近くの警察署、
警察署、はいはいはい、
から電話かかってきて、誰それさんっていう人からあの、うん、電話がかかってきて折り返してるんですけどって言って、うん、でそしたらあのあなたの、ね、名前の口座に、
うん、
こう結構な額のお金の出し入れがあって、
うん、
それは意図したものではなかったっていうふうに入れちゃった人が言ってきていたので止めましたと。
うんうんうん
うん。ATM とかもその警察だから見てるわけですよ。
なるほど。
うん。でだからそんな若い女の子が映ってないんでしょうね。
なるほど。
うん。だからあの渡しましたよねみたいな感じで。
すごいですねそれは。
本当ですね。
え、うん。
でやっぱりねあのキャッシュカードが、うん、手元にないとそれはできないんですって、どう考えても。
なるほど、なるほど。
うん、だからよく乗っ取られたみたいな形のことを言う場合でも、やっぱキャッシュカードないとね、うん、それお金を実際下ろすってことはできない。
引き出せないですもんね。
うん、から、そのキャッシュカードが、まあその子もさ、そのいきなり警察から電話かかってきたのことを聞かれたから、
うん、うん。
まあ自分がやりましたとその場面では言わなかったですけど。
まあね、言えないですよね、それはね。
うん。でもそうだとすると、そのキャッシュカードを取られてるので、
うんうん、
それはそれで被害届を出した方がいいかもしれませんみたいなことは言ってたけ ど、
ど、うん
うん、やっぱりそのそうじゃないのに言ったらそれなり の、ね、あの結果にもなるからねっていうのは念押されてたけどね。
うーん、
うん、で、まあ、こういうことがないと知らないことで今話してるわけなんですけど、はい、
うんうんうん、
売ったら、
うん、
ね、いくらぐらいが相場かっていうのをその段になってようやく調べたわけですよ。う
ん、ほうほうほうほう。
そしたらね、2、3万。
いや、そう、なんか、ワイドショーで見ました、それ。
あ、そうですか。
私見ました。
2、3万なんですね。
うん、2、3万。3万だったら高い。
へえ、高いの3万だと。マジか。それでも犯罪に加担したことになっちゃうんですもんね。
そうですね。はい。で、その、刑になったら、100万円以下の罰金。
これもっとみんな知らなきゃダメっすね。
はい。
銀行口座ぐらいいいやって思っちゃいそうだもん、若い子とか。
そうだよね。
うん。
ダメ、絶対。
危な。なんでこんな日本治安悪くなってんすかね。
なんででしょうね。
うん。
いや、本当に。
不景気が悪い。何が悪い、これ。なんで売っちゃうの。
いや、どうでしょうか。はい。
これ。やっぱ SNS から声がかかるみたいな感じなんですかね。
まあそうですかね。こう割のいいバイトみたいなことを探すんじゃないんですか。
なるほどね。
うん、で、警察の人とか銀行の人とか、まあ一旦銀行の人とかだってその診察ではあるんですよ。
ほうほうほうほう。はい。
だけどその一旦こういうことがあって警察が止めてくれと言ったからには止めましたと。
うんうんうん。
銀行の説明で、
はい、
で警察銀行信用機関かな、うん、なんかとりあえずその3社が見れる情報のプールみたいなのあるらしくて、
ほうほうほう、
でそこに名前は残るんだって。
あ、一回そういうことをしたっていうのを、
そう、一回売ったかなんだか、
うん、もうあの全ての銀行にその情報が回るってことですか。
まあまあそうですね。
辛い。
口座もう作れない可能性も出てくるってことですね。
そうですね。
代償が大きすぎますね。
めちゃくちゃ生きにくいじゃないですか、そんなの。
まあ一生それが続くかどうか分かんないよ。
ほうほうほう。
そのうち名前が消えるのかもしれない。10年ぐらい経ったら名前消えるのかもしれない
ですけど。消えてほしいですけどね。
ねえ。だからその銀行の人もうちの銀行ではもう作れないかもしれないけど。
うわ。
他の銀行だったら作れるかもしれないけど、一旦その人たちもそのプールの情報は見るから、
うわ、
そこで判断だよね、みたいな。
だいぶ重い。
ね、重たいよね。
うん。
重たいですね。
一時のその気の迷いが。
はい。
たかだか2万3万のために。
うん。
そうですね。
これでもさ、
ずっとついてくると思うと。
本当よね。
ね。2、3万だもんね。
うん。
いや、これさ、
3000万ぐらいもらってたらまだね。
いや、本当にね。ワンチャン、ワンチャンギャンブルになりうるかもしれないけど。
そうだよね。
でもまあ、ね。でもこれさ、その人から言われるすりゃさ、うん、いやいや、施設がね、とか、親がね、とか、うんうん、十分小遣いとかくれてりゃこんなことはしませんよみたいなことを例えば言ったとするじゃないですか。
はいはい。
はい。
うん。まあそうなるとね、どういうその支援が、援助がいいんだろうなとは考えさせられますよ、やっぱりね。
まあね。いやー、とはゆえ、でもやっぱ情報ですよね、その。
そうですね。
それをするとどういうことになるのかっていうのが、
うん、
やっぱりみんな分かってないし、
うん、
なんでしょうね、そのね、そういうブラック案件をばらまいてる悪いやつらが、ね、あることないこと、うん、いいことばっかりこう言うわけでしょ、きっと。
多分ね、
あ、ちょっと今お金稼げんなら銀行口座ぐらいいっかっていう気持ちにさせちゃうわけでしょ、
うん、
も
う
そんな大人がいちゃダメよね。
そうね。
うん。
結構僕こういうのやってますって言うと、みんなさ、痛い系でさ、守られるべき存在だみたいな風に一旦なるけど、
はい。
いや、ひしひしとそんなことないよ、加害者だよっていう、つもりでいるからね。
なるほどな。
いや、ほんとね、お金ないここの女の子をダマくらかして得する人ってそんないないのよ。
はいはいはいはい。
僕は同じ手間で騙すなら、別の人をするから。うん
とんでもないこと言ってますけど。
いやいや、僕はするならっていうさ、その前提違ったの、全然大間違いしましたけど。でもやっぱりさ、知らないけど、ビル・ゲイツの孫を、
うん、
ね、なんとかかんとか、同じ手間ならさ、
まあ確かにね。そっちの方がお金は引き出せるでしょうよ、それ。
そうそうそう。ね、はい、だから逆に加害者になる、あの、恐れ高いけどって思うよね。
なるほどな。
うん。
利用されちゃってみたいなこと
ですか。そうそうそう、利用されちゃっても含めてね。
うん、なあ、よくないなあ、そういうの。
だからズブズブズブの中にはそういうのもあるんですよ、ね。あの加害者にな
る。いや、なんか考えさせられちゃいますね。
はい、いきなりこんなこと聞かせてすいませんでした。
いや、とんでもない。
どういうことが起こるのかっていう情報がね、事前に分かっていればもうちょっと防げるんでしょうけど。
本当に本当に。
でもこの番組をなんかもっとポップな感じにして、そういう10代、うん、20代の子も楽しんで聞けるような番組にして、うん、そういう情報をバンバン発信してったら、うん、いいんじゃない。じゃあ
そうね、まずはじゃあ僕はだからあのアバターで、うん、うさちゃんかなんかのアバターにならなきゃ
その声で
この
声でうさちゃん
い
やポップにって言ったからさ、
なんかでもそういう発想でね、情報を伝えていくとかもなんか必要っすよね、多分。
そうだよね。
うん。
うん。
なんかね、届けていかないと、
うん、
本当に、こう、そういうことをするといけないんだっていうのを。
なんか悪い人たちとそうじゃない人っていう線引きを別にしたいわけではないけれど、
うん、
そっち側の情報共有ってものすごいスムーズだと思うんだよね。
確かに。
うん。で、こっち側の情報共有ってさ、
うん、
なんかスムーズにいかないし、こうい
かないんです
よ、ね、目立たないよね。
目立たないっすね。
これを立たせるのって大変よね。
うん、
うんうん、
ちょっとね、なんとか、
まあそんなね、
まあ、でも そういういろいろな活動されてる方がいらっしゃるので、なんか例えば自分は YouTube でこんな発信をしてるんですよとか、
う
ん
う
ん、なんかこの NPO 法人アイダのアイダラジオをあの、うん、300人の人に伝えましたと か皆さんがやってる活動みたいなのちょっと寄せていただきたいですね。なんか、
うん、
そういうのがなんかヒントになって、うん、みんな何かこういう問題に対してどういう行動ができるのかみたいなのをちょっと考えるきっかけになるかもしれないので、うん、ぜひあのリスナーの皆さん、お便りフォームからですね送ってきてください。
よろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
分け合えば余る。
すごい、でも奥野さんが現場にいらっしゃるからこそこういう、うん、ことが聞けるわけ で、
いやでも
普段の全然知らない世界ですから ね
今僕収録が終わった手でさ、愚痴を言うモードになっちゃったけど、まだこれ収録されてるよね。
間違えされてる。
まだ続いてますよ。
本当に愚痴モードになりそうになっちゃった、
うん、
間違え
た。いいですけど、でもよくね、奥野さんもすごいことしてますよ、本当に。
ねえ。
うん。ぜひ、そんな奥野さんにですね、今、クラウドファンディング実施中ですので、
はい。うん、
はい、概要欄にリンクが貼ってあります。そこからですね、はい、ちょっと、同情票を入れてあげてください。
同情票も嬉しいけど。
同情票もおかしいか。ちょっと応援のね、うん、応援の気持ちで。
子供食堂の、子供さん分の食材分だとかね。
はいはいはい。
もしくはその自分とこでも子供食堂やりたいよっていう人も、ね、選べるメニューもあるから
嬉しいですね。それはね、
はい、それは嬉しいですね。
どんどんやっぱり子供食堂も広げていきたいですし、はい、子供食堂やるにしてもやはりね、その食材費は絶対かかっちゃうので、うんうん、そこら辺をね、皆さんの寄付で賄わせていただけると非常に助かりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで今日はちょっとね、ダークな面も見えてきた感じでしたけれども、はい、はい、皆様の周りでも、そういう危なっかしいことに手を出しそうな子がいたら、一言ぜひ声をかけてあげていただいたらいいんじゃないですか。うん、
奥のってやつがいるぞって言って。
あ、そうね。で、この番組聞かせてあげたらいいかもしれないですね。
そうね。
はい。ぜひぜひやっていきましょう。はい。というわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。そう、皆様からのお便り本当にお待ちしてますので、お便りをお送りいただいた方には、ステッカーが、特製ステッカーがプレゼントになりますので、ぜひ、今のこの機会に、この聞いた感想でもいいです。何でもいいので送ってきていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。アイダラジオ by NPO 法人アイダ分け合えば丸52回。この辺で締めさせていただきます。今週も大地さん、彩香さん、ありがとうございました。
あ ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。 NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。